でした
はい、音楽も終わったところで、はい、グリーンダイヤル僕読んでほしい、災害地上訓練のところは
一回読むずっと今回一度ラジオで
一
旦コマーシャル
って言ったから一旦コマーシャル、これ、あ、そうか
そ
う
それ面白いね
そうや新しいコーナー作ります、うん、あもう今決めました、うん月に一遍ですけれども、うん、防災会が毎月、グリーンダイリーに出しております、ディザスターペーパーゲームということで災害使用訓練を、やっておりますので、それをタイトルがまだございませんが、災害使用訓練、うん、DPG というのを第3回今回迎えております、第1回第2回のちょっとあらすじを今後その第1回第2回をきちんと脚本化されたものをまたインターネットラジオでインターネットラジオドラマとして再編集しまして皆さんでご協力いただきたいんですけれども今回はそれの試みとして第3回の DPG 災害市場訓練をちょっとドラマでやってみたいと思います。
楽しみ、
楽しみでしょ。で、まあこれに関してはまあシチュエーションがございまして、大地震の瞬間から目の前に広がる、まあ、風景とかということで、家族が朝朝食を食べてる日曜日の朝、ある日曜日の朝朝食を食べてる時に大地震がやってくるということで、これはね、能登半島沖地震が起こる。前に原稿をちょっと考えまして
そうそう、
そのシチュエーションのままに地震が起こりました。地震時間もほとんど同じということでちょっとびっくりしましたが、まあ、こういうものはちょっと人間の予知的な能力の部分で、過去のユリゲラーと私を呼んでいただきたい。
いやいや、ちょっと話あれですけど、ちょっと我々がね、このラジオで喋ってることが何かの影響を与えている部分は実際あるんで、
はい、どんなとこ？
いやいや、
なんとか、家、お母ちゃん、うるさいって、
いやいや、うちの奥さんが、
はい、
そのね、うん、我々の会話の中で、うん、例えば歌手のザードさんの話、どうしてんやろうとか言ってたら、
そうや
った
し、そう
なんですよ、
そうなんです
よ、
そうなん
ですね、
ちょっとね、やっぱり人間のこう余地とかはないでしょうけど、うん、ふっと思い出した人っていうのが、うんっていうことになったりするのが実際あるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうなんですよね、うん、
だからまあそういう上で人間の五感というか第六感というのが本能というのか、うん、いやまあ本能で動いてるのは土田さんやね、
いやいや本能じゃないな
まあそういう中でこれが生まれてきたのは事実だと思いますしこの記事を受け入れてくださった広報委員長さんに感謝していきたいなとい
やいやいや楽しいですよパクリじゃないっていうのが非常に私嬉しい
で、まあ
今まではみたいな
で、まあ、第1回は大地震の発生からで、まあここからは日曜日の朝家族でゆっくりとラジオを聞きながらということでここはちょっとミソなんですけれども
ゆっくりとやめてくださいゆったりと
あごめんなさい、うん、ゆったりとに書いたんですか、ゆったりとラジオで音楽を聞きながらということで、うん、テレビをつけてしまうとなんか慌ただしく感じる、うん、なんかように見えたのであえてラジオにしたっていう部分もございます、はい、ラジオを聞きながら家族で家族の会話を、うん、そこで膨らましたいなテレビがついてたらテレビに入ってしまうじゃないですか、じゃなくてラジオでという部分 でそこに瞬間ゴーガタガタガタっていうことで地震がドガーンとやってきた電気は消ええテーブルの上の食器も落ち熱いコーヒーがひっくり返って食器ながら食器が飛び出しっていうようなずっと物事がでそこで、ラジオから次のようなアナウンスが流れてきますということでそのこのアナウンスを流しますこのアナウンスの部分は、日本放送さんの、うん出されている本を元にしてやってますので、うんうんうん、これはかなりリアリティのあるものじゃないかと思っておりますでそれで、第1回そして、第1回が第1回大地震発生で、はいコンロの火は消えたけれどもガスのスイッチを戻すとかっていうようなことがあって子供たちを抱きかかえてあれだけ大きい地震だ必ず余震は気をつけろ来るぞ気をつけろってお父さんが言うというところで 5月号に続くという形で終わらせていただいて、5月号がですね、停電静寂余震への前触れということで第2回を迎えました、うん。ここではあの嫁さんが足を切ってるとかっていうことが出てきて、であの傷の手当てとか、あ、なんでお父ちゃんそんなうまいこと傷の手当てとか知ってんのっていう子供の中で、うんうん、お父ちゃん上級救命講習受けてたんやっていう話を、うん、まあ、これはもうあのグリーンシティの我々のメンバーの面々をちょっとずついじりながら、それと当時の阪神淡路大震災のことをフィードバックさせて、記事を書いております。で、お父さんこんなことよく知ってるね、子供たちが言う、父は心の中で上級救命講習受けといてよかったなってふっと安堵の気持ちを思って、でもその時にラジオから次のような緊急アナウンスが流されるということで、アナウンスがまた始まって、その時に玄関のドアを激しく叩く音がした、どんどんどんどんどんどん事項に続くとなっております。で、事項が、今回の第3回という形ですので、第3回は
助け合い
ということで、うん、始めたいと思います。
そっと風に乗って白い花が祈りを届けたい、きっと星が降って空の彼方また新しい命生まれ、
いつ起こるかわからない大地震、その大地震をグリーンだより市場で体験し、いかにして自分の命を守るかを考えるゲームです。前回からの続きで、地震想定日は4月中旬の日曜日、マンションの8階に住む主人公大石さん家族がのんびりとラジオで音楽を聴きながら朝食を食べているその時に地震が発生しました。目の前に広がる風景、あなたの生活、何もかもが一変した。第1回の大地震発生、第2回停電、静寂、余震への前触れに引き続き、さてあなたならこの体験をどう感じるでしょうか。第3回助け合い。その時、玄関のドアを激しく叩く音がした。停電しているのでインターホンが鳴らないのだ。
大石さん、隣の本田です。
玄関のドアを開けると、隣の本田さんの奥さんが焦った表情で、
主人が倒れてきたタンスの下敷きになって動けないんです。
大石さんは家族にそのことを伝え、本田さんの家に行った。
こっちなんです、靴のまま入ってください。
見ると両側から大型のタンスが倒れ、本田さんの主人がタンスの下敷きになっている。
本田さん大丈夫？
すると、
ちょっと痛いんですが、なんとか大丈夫です。でも全く身動きが取れないんです。
ちょっと辛抱してください。奥さん、隣の平山さん呼んできて。
すぐに平山さんが駆けつけてくれた。
一人ではタンスが全く動かないんです。手伝ってよ。
その時、
本田さん、タンス壊すで。
どうするかと思えば、タンスの背面部分をカッターナイフで切り始めた。あれよあれよという間にタンスの裏面解体され、板が剥がされていく。
おいさん、そっち持って。
タンスの引き出しを裏側から引き抜き始めたのだ。 つが終わり、もう一つ同じように解体した。
いたたたた
と、本田さんの主人が出てきた。
助かったわ、ありがとう。
でも、足と背中に打撲と擦り傷がある。
大丈夫？でもこんな風に下敷きになってる人が他にもいるんじゃないのかな。
ところで、大石さんや平山さんの家は倒れてこなかったんですか？
うちは食卓に全員いたので、なんとか大丈夫でした。
私の家は転倒防止器具をつけてたんや。ちなみに冷蔵庫も。
そりゃすごいな。
平山さんはこんなことどこで覚えたんですか？
大石さんたちと一緒にマンションの管理組合で上級救命講習受けた時に救急隊員の方が言ってたじゃないですか。
え、そうでしたっけ？
そこに山本さんのおばあちゃんが息を切らしてやってきた。
おじいちゃんがさっきの地震で倒れて手が痛いって言ってるんだけど。
すぐ行くわ。おじさんついてきて。
山本さんの家に入るとおじいちゃんが腕を抱えていたがっている。
おじいちゃん、どのあたりが痛い？
肘のあたりが痛くて肘を伸ばせへんねや。
じゃあ私は肘を支えていますから、おじさん段ボール探してきて。
平山さん、さっきのカッターナイフ貸して。
すると大石は段ボール箱を細長く切り、腕に添える杖木を作った。
おじさん覚えてるやんか。
杖木を添えて、
おばあちゃん、何か結ぶもんない？
おばあちゃん、ラップありませんか？
持ってきたラップで大石が腕に添えた段ボールと一緒に巻き始めた。
ちょっと蒸れるかもしれないけれども楽になるからね。
腕と体の間にタオルを当て、腕が動かないように体にもラップを巻きつけた。
痛いけれども、まあなんとか我慢できるわね。すまんな。
また後で来るからね。とりあえず大石さん一回自宅確認しましょう。
大石が自宅に戻るとラジオから次のような情報がアナウンスされる。
道路状況などから救急車の出動の期待はできません。また病院は重症者を優先しています。軽い怪我やちょっとした火傷は自分たちで手当てをしましょう。怪我をした場合はきれいな水で汚れを落とし、傷口を消毒してガーゼをきつく押さえます。その上から抗体をします。出血がひどい場合は清潔なガーゼやハンカチなどを直接傷口に当てて押さえ圧迫します。傷口を心臓より高い位置にすると血が止まりやすくなります。やけどの場合はすぐ冷たいもので冷やしてください。十分に冷やした後、細菌の感染を防ぐために清潔なガーゼや布でやけどした部分を覆います。服の上から熱湯を浴びた場合はすぐに服の上から水をかけるか、水に浸して冷やしてください。骨折の場合は骨折した部分に添い木を当て固定します。骨折かどうかわからないときは骨折だと思って手当てしてください。近所と連絡を取り合い、お互いに協力して助け合いましょう。
その時、玄関に平山さんが飛んできた。
大石さん、カリア。
次回へ続く。第3回の学習ポイント。阪神淡路大震災ではタンスの下敷きになった人がたくさんいました。タンスは重く丈夫なので取り除いて助け出すのは大変ですが、裏側は大抵薄い作りになっています。裏側から解体して救出しましょう。大きな地震の場合、建物には被害がなくても家の中では物が散乱します。倒れやすい家具は転倒防止器具などを使ってできるだけ固定し、重いものやガラス製品は日頃から高いところには置かないようにしましょう。救命講習を受けましょう。各市町村などでは講習会が開かれています。固定や止血等の応急手当、搬送法、 AED、自動体外式除細動器を使用した心肺蘇生法など、受講者には修了書が交付されています。グリーンシティ防災会も定期的に行っています。
本日この災害地上訓練 DPG に関しては、日本放送発行の生きるための75の教えを参考にさせていただきます。
災害市場訓練 DPG も終わったところで、はい、まあ、今週の防災会を佃幹事長からいつものごとく突然すいませんがよろしくお願いします。
今週というのはまあ
ありがとうございました
水谷さん、
これいつもお決まりやから遅いねんもん喋るの。
いやいや、ある程度まあまあまあという
まあ、
はい、まあ
いやちょっと今の思
い入り方が、まあ、今週の防災会ということで収録日は6月3日になっております。でこの6月1日を迎え、水大賞をいただいたという、まあ、活動というのはそういう表彰式に出席をさせてもらったということで、ちょうど加古川グリーンシティ防災会が発足して10年目に入ったところでの、
はい、10年目の日に表彰してもらった
表彰をいただいて、秋篠宮様同妃殿下の同席の下で、
そして私たちが皇族入りができたという記念すべき日で
誰が皇族
え、ちゃうの
どこが族でも
あなんか違う、すいません、なんかすいません、あもうそういう昔の話はいいです
はい、いうことで、まあ、早速本日、ね、話の中にもありましたように、
はい、
NHK の神戸支局さんが1日、
はい、丸1日主催ですね。
丸1日ですね。もう、まあ、まあ、あの環境整備委員会としてはそのエレベーターの
あの
疑似体験を
させていただいて、吉村さんじゃ吉崎委員長
を
仕切ってくれて、
ね、まあ、そういう体験もさせていただいて、まあ、本当に、
うん、日立さんも無理を聞いていただいてね、ありがたいことでしたね。
そうですね。ね、まあ、日立さんのもう宣伝になったのかな。
明るい日立、
この木何の木ですよ。
この木何の木、金なる木ってやつね。い
やまあ今日はそういうつもり
で、ね、せっかくハモる準備をしとった。
あ、そうだ。行きますよ。
いや、あの木がまだ存在してる。
あの公園なんか潰すかなんか言うたけど、日立が買い取ってしまったらしいですね。
あ、本当に。
ええ、ほんまに。ね、そうですね。保存のために日立が買い取ったんで。
まあ、ね、
どこの国？
ハワイ。
ハワイ。
うん、国はアメリカ。
うん、
アメリカ、行ったことないやろ。
アメリカね。あの間ザリガニやったしてる
この間ね、あの水大
将食卓のところ
シジミと違う。
それ台湾シジミやで。
ごめん、いやいや。
近代
いやいや。この間ね、水大将の時に泊まった近くにアメリカ大使館はありましたよね。
ああ、ありましたね。
セキュリティ硬そうでした ね、
うん、ね、なんで日本の警察があ
んだけ守ってんのっていう状態でしたね、
うんうんうん、もう力関係があるやりと、でもあれはアメリカですよ、あのあそこ一歩入ったら
治外法権、
え、
うん、そうですね、
治外法権、治外法権、
あそこは あの敷地はアメリカ、
違う違う違う、
え、
違う違う違う、
アメリカ、ユナイテッドステイツオブアメリカ、
そうな
の、
へえ、つくらさん、つくらさん、あの嬉しそうやね、この間のあの一人部屋といい、
いやいや、
なんか一人ででも一人でマップラ投げて遊んどったら
しい、誰とみたいな、それ一人でやめれよとか言って、なんか隣から聞こえてくるねん、で誰とおんのかなみたいな、一人で投げて当たってしてんね、
いやいやでもね、咳と鼻水がひどかったんですよ、
ああ、そう、
ちょうど。
やっぱりパブロン鼻炎薬を入れられたのかな、僕みたいに。
結構一人でも咳込んで、血吐きそうなぐらい咳込んでましたから、本当。
そう。
いや、ね、あの、一緒に、もしね、あの、いてはったらちょっとご迷惑をかけてたかなと思って。
うん、そうだな。そういうことにしとくわ。
いやいや、
え、
そうですって。
誰が迷惑かけた、ね、
ありがとうございます。いや、いろいろお世話になりまして、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、あとは、どうなんでしょうね。あ、
最近そういえば管理組合とかそういう内輪の話の情報はないですね。
ないですね。ないですけど、また特集したいとは思いますが、あの、そういう話になると理事長がどうも引いてる場合があるので、自分メインになりますからね。振るなよっていう顔してましたから。
大丈夫、駐車場ぐらいの話で。
ああ、
そうですね。そうですね。そういうのも、はい、
まあ、そういうのも含めて、うん、僕が言う、エンディングももうちょっと聞こえてきて。
うん、
これ音楽をね、もうストレートでインターネットの流してくれとかって言われる方も結構多いんですよ、
うん、そうですね、
なかなか流しにくい部分もありながら、
うん、
まあ、今回からは ちょろっとだけ
内緒でね、
ちょろっとだけ頭の部分だけ、うん、まあ、こんな音楽流してるんですよっていうところを聞いてもらって、うん、もしあのこれが本当にダメであるんであれば、事前に言ってください皆さん、ね、
あの警告は受け付けます、
受け付けます、はい、支払いはしませんごめんなさい、分かりません、これも本当に、うんうん、我々は、無償の状態でね、まあ、やってますんで、
あれでしょ、我々が好きな曲を聴いていると、うん、それがたまたまラジオで流れた
っていうという状態ですから、うん、まあ、あのこれはもうあの、うん、我々が自分らで個人で買った CD を後ろで聴いてるものですから、それがまあ流れて入ってしまうんで、そういうもので具合が悪いんであればお知らせいただければ修正しますんで、
方法を考えて手を変え品を変え、
品川だけにな
るほど、
やっていきます。そろそろ音楽も、あ、これは懐かしいね、あの素晴らしい愛をもう一度、いやいや、もう言ってしまいますよ、これ誰の歌でしたっけ、
加藤和彦と北山治
さん、どっちもあの京都にゆかりがあって、影山さんのゆかりがあるかどうか、愛をもう一度っていう音楽を聴きながらエンディングを迎えてるんですけれども、影山さんに今日一日ずっといろいろ話聞いたんですけども、なかなか一日で終わらなくて、次回ももうちょこっと聞いていただきの、サンテレビの、ディレクターの、井田さん、井田さんなかなかええアングルで撮ってましたよ、さすが僕が撮り方を教えてあげて、こういう風に撮ってんちゃうかなって、まあ、僕が育てた男やからね、まあ、あの飯田さんがちょっとコメントしてますんで、それも次回、いや、お越しじゃないわ、お聞きいただいたいいと思いますので、こんなダラダラした喋りがを聞いてしまったんで、あの素晴らしい愛をもう一度
もう一回
ね、聞いていただきたいと思いますので、今日は、影山所長、長時間ありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあ次回もよろしくお願いします。
心が今はもう頼らない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛